お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは子供を産んだ後の母親の清め、贖いの生贄、そしてザラートの診断。今日の聖書の箇所はレビ記12章1節から8節と13章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記12章の本文に入りますが、レビ記12章1節から2節。それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。出産をした母親が汚れているのは、罪人をこの世に産み落としたからです。エヴァがカインを産んだ時、彼女がこの世にもたらしたのはただの罪人で、最初の殺人犯でした。母親の汚れは2つの期間に分けられます。最初の期間は7日間でした。次の節で見ますが、男の子は8日目に割礼を受けました。割礼はアブラハムに与えられた起床でした。母親であることの汚れという考え方は、一般的には母親と小さな赤ちゃんに関する概念と相反しますが、私たちは自分たちがこの世にもたらす赤ちゃんが罪人であるということを強調する必要があります。彼らは手に負えなくなります。彼らは革命家になるでしょう。彼らはただの古臭い罪を新しい道徳として採用するでしょう。人生の哲学そのものが全く間違ってきているのです。3節から4節。8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間、血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは、聖なるものに一切触れてはならない。また聖女に入ってもならない。母親の汚れは最初は7日間で、男の子は8日目に割礼を施されます。イスラエル人に生まれたからといって、その赤ちゃんは割礼を受けるまでは契約の中に含まれませんでした。イスラエル人一人一人はまずアブラハムの息子であり、契約の外に生まれたものでした。パウロがローマ人への手紙9章6節から7節で意味しているのはそのことです。そこにはこのように書かれています。しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。自然の誕生はその人を神様との正しい関係に彼を導き入れることはありません。自然の誕生は人を神様から切り離すのです。神様は私たちに何の借りもありません。神様がご自分の御子を使わされたのは私たちに対する神様の恵みによるのです。母親の汚れの第二の期間は33日間で、合計で40日になります。このことは割礼の儀式に清めの意味があるという事実を確認します。男の子の割礼は母親から受け継いだ罪のいくらかを取り去りました。その子が受け入れられることは母親が受け入れられることでもありました。彼女はまだ罪人であることを思い起こさせられ、彼女の清めにはさらに33日間が必要とされました。イエス様が8日目に割礼を施されたのは興味深いことです。 そしてモーセの律法に従ってマリアの清めの期間が満ちたとき、イエス様は宮に連れて行かれました。ルカ2章21節から23節には次のように書かれています。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。胎内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の産子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。マリアは罪のない救い主をこの世にもたらしたのですが、それでも彼女は罪人でした。主が生まれたことで彼女が救われたのではありません。イエス様を自分の救い主として受け入れることによる神聖だけが彼女を救うことができたのです。イエス様はモーセの律法を成就するために割礼を受けられました。主は律法を滅ぼすためではなく成就するために来られたのです。主は律法の下にお生まれになりました。ご自分をご自分の民と完全に同一化させるためにそうされたのです。レビ記十二章の五節、もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。女の子が生まれた時の清めの期間は倍になっています。なぜそうなのかはわかりませんが、明らかに男の子の割礼が日数を短くし、いくつかの呪いを軽くすることに関係があるようです。しかしイエス様を通して与えられる主の恵みは私たちを新しい時代に迎え入れてくださいます。ガラテヤ人への手紙3章27節には次のように書かれています。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。レビ記十二章六節から八節。彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても、娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として一歳の子牛を一頭と、罪のための生贄として家鳩のひなか山鳩を一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩とか2羽の家鳩のひなを取り、1羽は全焼の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。祭司は彼女のために贖いをする。彼女は清められる。母親は神様のところに全焼の生贄と罪のための生贄を持ってきて、祭司は彼女のためにそれを捧げました。母親はある人たちが主張するように、子供をこの世に産み落とすことだけで救われるのではありません。母親は生贄を捧げなければなりませんでした。お母さんが救われるためには主イエス・キリストに信頼しなければならないのです。それを念頭に置いて彼女はキリストを受け入れる必要のある罪人として子供を育てるように用意されています。主イエスがお生まれになった時、主の母親は捧げ物として山鳩を持ってきました。貧しい人は山鳩を捧げ物にすることができたのです。彼女は捧げ物を持っていかなければなりませんでした。なぜなら彼女は罪人だったからです。 しかし主イエスのためには捧げ物はありませんでした。主は罪のないお方で、主こそが神の子羊で、世の罪のための捧げ物でした。この世界は全能の神様に背を向け、神様の裁きがこの世に下され始めています。この世界には罪人だけが生まれてきており、すべての人々に神様の救いの恵みが必要であり、またすべての人々は自分たちの罪の罰金を支払うためにキリストの流された血潮が必要なのです。さて十三章の学びに入りますが、神様は十三、十四、十五章でツァラートと漏出物の清めを扱われます。ツァラートと肉からの漏出物は人間の心の中の罪の現れの正確なシンボルです。これは罪の極度の罪深さと行動に移された罪の影響を示します。レビ記の強調点は罪にあります。聖なる神様の礼拝に関するこの書物の中心に、このツァラートと肉の漏出物に関する長い箇所があります。罪の不潔さと嫌悪を催させる様子がツァラートに象徴されています。また罪の絶望的であることと致命的であることが正確に描写されています。熱く乾燥した東洋の道を汚れている、汚れていると叫びながらとぼとぼと歩くツァラートに侵された人はイスラエル人にとって自分も道徳的なツァラートに侵された人であり、超自然の清めが必要であることを思い起こさせました。神様はここで私たちに大切なことを教えておられます。それは罪はツァラートに侵されるように極度に罪深いものであるということです。そしてそのことが聖書の中に繰り返し書かれています。詩編八篇三節。あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には健全なところがありません。詩編三十八篇五節。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。同じく三十八篇の七節。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。三十八篇の十八節。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。自分の罪深さに絶望することこそ神様に頼る方法です。イザヤも自分の民の罪を説明するとき、自分の考えの中でツァラートにかかりました。イザヤ書一章六節において次のような告白をしています。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。またイザヤ書五十三章四節から五節には、私たちの罪のゆえに神の御子による贖いがどうしても必要であることが予言されています。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。さて、ある人々はイザヤがここで肉体的な病気であるツァラートについて語っているのだと言いますが、しかしイザヤは主イエス・キリストの上に背負わされた罪のことを語っているのです。第一ペテロ二章二十四節には次のように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは罪の中に死んでいたのであって、 主は私たちの罪を木の上でご自分の体に背負われました。主の打ち傷によって私たちは癒されました。肉体的な病気は罪の現れであって、病気のばい菌の裏には罪が横たわっているのは本当です。もしも罪がなかったら、死も病気も存在しないのです。この章に入るにあたって考慮に入れなければならない二つの大切なことがあります。一つは、聖書は、ツァラートはあの時代に不治の病であったという見解に同意していません。レビ記14章2節に清めが書かれています。ツァラートに侵された者が清められる時の教えは次の通りでなければならない。彼を祭司のところに連れてくる。以上のことがレビ記14章2節に記録されています。また列王記のナーマンのように超自然の治癒もありました。ヨブはツァラートに侵されていたと考える解説者もいます。この時代に病気の科学的な診断はありませんでしたから、ツァラートが何であるかという話し合いもなされてきました。当時ツァラートの治療に使う薬もありました。この章とそれに続く章にはツァラートの治療法は含まれていません。そのことは慎重に言及されなければなりません。祭司たちのためにどのようにツァラートだと決定するか、宿営の中にそれが広がらないために処置を講じる指示が与えられています。そしてツァラートが清められた後に従うべき儀式がありました。ここに示されているのは治療法ではありません。14章にはツァラートが癒された後の清めの儀式が扱われていますが、それは治療法ではありません。主要な目的は罪の典型としてのツァラートの清めとの兼ね合いで、偉大な霊的真理を教えることでした。二つ目は、これはツァラートの検出、予防、治療に関する科学的な論説ではありません。ここには、この病気の医学的な診断をしようとする試みは、欠片もありません。診断はこの時代の知識に沿った実際的なものでした。今日のための直接的で明確な霊的なレッスンがここに含まれています。儀式は治療のためのものというよりはむしろ儀礼的なものでした。モーセの体制で考慮されているツァラートという病気が私たちが知っているのと同じ病気であるかどうか、あるクリスチャンの医者たちの間では、いくつかの話し合いがなされてきました。そしてこれまで賛成意見も反対意見もたくさん書かれてきました。この章とこれに続くいくつかの章の説明では、生か死かの病気であるツァラートを記録していると考えられますが、それだけではなく、臓器病、皮膚病、漏出、癌、腫瘍、そして結核などをも含んでいます。そのことは15章に描写されているので、その章に入った時にそのことを詳しくお話ししたいと思います。結局のところここではツァラートの最初の段階だけが説明されています。人がツァラートに侵されていると宣言される頃には、その人は社会から排除されました。この章はツァラートの清めについて取り扱っているのであって、ツァラートの治療についてではありません。ツァラートに侵された人は治療した後に清められました。それではレビ記13章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚にツァラートの患部が現れたときは彼を祭司アロンか、祭司であるその子らの一人のところに連れてくる。現代の診断の技術に比べると、レビ記のやり方はとても大雑把に思えます。手順は当時の知識に合うように作られていました。この診断は治療を処方するためにされたのではなく、むしろ宗教的な儀式でした。このことは強調しておく必要があります。 マギー博士は自分の病気に関して次のように述べています。私は癌にかかりましたから、医師がどのように私を治療したかを知っています。医師は見ただけでそれが癌だという結論に達しました。生体組織検査であるバイオプシーが科学的に行われて初めて手術しなければならないという決断が下されました。私の医師も見ただけで判断できたのですから、あのモーセの当時、私たちが思っているよりもかなりたくさんのことが分かっていたことだと思います。祭司たちは文字通り何千件ものケースを扱っていたはずですから、彼らは何を探したらよいか知っていました。おそらく私たちが今日思っているほどに大雑把なことではなかったかもしれません。かなり良い診断のシステムだったかもしれません。それでも、ここでの強調点は霊的な儀式にあります。またここには三つの症状が示されています。腫れ物、かさぶたや小さな腫瘍、そして光る斑点の三つです。これらはツァラートの症状ですが、このような症状を持っている人が必ずしもツァラートに侵されているとは限りません。最初のステップは、症状のある患者をアロンか祭司の一人のところに連れて行くことでした。ちょうど同じように小さくとも大きくともどんな罪の現れも私たちの偉大な大祭司であり、また偉大な医師である方のところに即刻携えて行かなければなりません。私たちはすべてのことについて祈るべきです。どんな罪の現れについてもそうするべきです。私たちが肉体的に病気の時も主のところに行くべきです。私は前に何通かの手紙を受け取りました。それはそんなに高慢にならずに、これこれの癒しを行う人のもとに行くべきだという皮肉な手紙でした。彼らは私の高慢が克服されれば、私の癌は癒されると言いました。しかし私はすでに自分のケースを偉大な医者である主イエス・キリストのもとに持って行きました。私は罪を犯したとき、そして病気のとき、主イエスのもとに行きます。そこが最初に行くべき場所です。それは私が病気になったときに医者にはかからないという意味ではありません。でも私は主イエスのところに最初に行くのです。聖書は次のように断言しています。ヘブル人への手紙4章16節。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ヘブル7章25節。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。そして第一ヨハネ1章9節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですからその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は子供を産んだ後の母親の清め、贖いの生贄、そしてツァラートの診断というテーマで、レビ記12章1節から8節と13章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記13章3節から23節、ツァラートの診断その2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。